第257回定例会におきまして一般質問いたします。自民クラブ浜田英子です。理事者におかれましては、より良い合意ができますよう、より良き議論をお願いいたします。通告に従いまして3項目について質問いたします。1項目目の自然環境保全について質問いたします。今年の夏の記録的猛暑や全国で次々と発生する線状降水帯による被害、海外においても森林火災など大規模な災害が各地で発生して人々の命と生活を脅かしております。また特に一次産業関連においては大きな打撃を受けている事業者の方も多くいらっしゃるのではないかと想像いたしております。これまでは異常気象現象と捉えられていた現象は、加速度的な地球温暖化の進行によりいつでも起こりうる状況であると考えなければなりません。長く川を見てきた方たちは川の水量が激減していると話されております。満潮時にはあまり感じませんが、干潮時には上流では水流の減少が観察されます。私たちが行動を起こさなければ飲み水が不足する事態が起こらないとも限りません。命を守るための緊急対策と温暖化を食い止めるための生活スタイルの見直しや二酸化炭素を吸収する自然環境の保全、生態系を保全するための自然環境の保全が必要と思われます。森川海の自然環境保全のためのこれまでの取り組みについてお伺いいたします。2項目目の漁業問題、マグロの漁獲可能量拡大についてお伺いいたします。近年、津軽海峡におけるイカ・サケ漁が劇的な不漁続きであることは、理事者側もご認識のことと思っております。今年のイカ漁は皆無に等しい状況であります。イカ釣り専用の漁業者は自主的に廃業された方も多くあり、また小型船で一本釣り漁業に取り組まれる方も出てきていると聞いております。津軽海峡は日本海と太平洋からの潮の流入が複雑な潮流を形成します。操船には潮の流れを習得するまで時間がかかるところですが、現在海洋研究開発機構陸奥研究所において、津軽海峡の潮流をリアルタイムに発信しており、参考にしておられる若い漁師さんもおられると聞き及んでおります。大間のマグロは全国一の評価を受けており、築地から移った豊洲市場においても一番競りに上がり、毎年正月の話題の一つになっておりますが、大畑海峡マグロもまた今年は2番競りに入り、良い評価を得たと聞いております。現在マグロは国際基準に従い、厳しく資源管理されているところですが、新規創業者には割り当て枠が少なく、設備投資への支払いが厳しい状況に追い込まれることが安易に予想されます。また、伝統的な定置網等においても、イカ・サケが激減する中で、マグロ枠を増やすべきと考えます。一昨年、豪雨災害がありました小赤川・千尻浜ジオサイト沖合が、明治時代、大型定置網によるマグロの大漁場でありました。このことは赤川集落に隣接します佐助川地区に建立されております八大竜王の石碑が 静かに物語っております。関係者によりますと、クロマグロの資源はかなり回復の状況にあると聞いております。漁業者と連携を取り、漁獲枠拡大について地元の声を上げていくべきと思いますが、理事者の考えをお伺いいたします。3項目目の市役所庁舎機構改革について、各分庁舎の機能強化についてお伺いいたします。令和3年度から7年度のむつ市過疎地域特別過疎地域持続発展計画に示されております人口の推移と動向を見ますと、市全体ではもちろん減少傾向にありますが、旧町村においては急激な下降減少をたどっているのが明記されております。令和5年7月31日現在では、脇野沢地区1256人、川内地区3256人、大畑地区5831人、旧睦津地区42681人となっております。日本国全体が人口減少時代を迎えていると理解しておりますが、特に中心地より周辺の旧町村は、平成17年3月合併以来、急激な人口減少が起きております。旧町村の新たな地域の在り方を創造し、目的に向かうため、職員の人員配置を手厚くし、経済の振興を推進し、雇用の安定を図るべきと思いますが、理事者の考えをお伺いいたします。以上、3項目、壇上からの質問といたします。ご答弁の方、よろしくお願いいたします。
市長。浜田議員のご質問にお答えいたします。まず、環境保全についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、漁業問題についてのご質問、クロマグロの漁獲可能量拡大に向けた取り組みについてお答えいたします。日本の沿岸水域を含む太平洋を広域回遊するクロマグロは、過剰な漁獲等により資源量が激減したことから、太平洋沿岸等の関係20カ国以上が加盟する西部および中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存および管理に関する条約により、資源量の評価に基づいた国際間における厳格な資源管理が2004年から行われており、国際委員会において資源量の回復目標を定めた上で、各国の年間漁獲可能量が決定されております。長期間の資源管理により、本年7月の国際委員会の会議では、資源の回復が目標年より早期に達成される見込みであることが報告されており、今後、漁獲可能量拡大の議論がなされることが期待されるところであります。市といたしましては、クロマグロは当地域におきましても重要な水産物であり、今後ますます期待される魚種と考えておりますことから、漁業者の皆様の厳格な資源管理の状況を注視するとともに、漁業協同組合から漁獲可能量の拡大等についてのご意見、ご要望をいただいた際には、機会を捉えて国県に対して生産現場の切実な声をしっかりとお伝えしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、市役所機構改革についてのご質問につきましては、政策統括官からの答弁とさせていただきます。
民生部長。
環境保全についてのご質問、 森、川、海等の自然環境保全のためのこれまでの取り組みについてお答えいたします。まず森の環境保全に係る市の取り組みといたしましては、市有林の計画的な間伐や伐採後の再造林を実施しているほか、水源の寛容に重要な森林造成については国立研究開発法人森林研究整備機構森林整備センターの水源林造成事業を活用し、積極的に森林の多面的機能を増進しております。なお当市の森林面積の8割を占める国有林につきましては、林業の振興と森林環境の保全とのバランスの取れた森林計画となるよう、住民懇談会等の機会を通じて意見を述べております。次に川の環境保全の取り組みといたしまして、河川や水路を含む公共用水域の水質の悪化が閉鎖性海域である陸奥湾に影響を及ぼすことから、市内の河川の水質検査を定期的に実施し、水質状況の把握に努めておりまして、定例会冒頭には経過報告の資料を配布させていただいております。最後に海の環境保全の取り組みといたしましては、陸奥湾の環境保全並びに陸奥湾の豊かな資源や美しい自然景観を生かした産業および観光の振興を図ることを目的として、平成30年12月に陸奥湾広域連携協議会を設立し、関係機関と連携し海岸清掃などの保全活動に取り組んでいるところであり、加入自治体が持ち回りで陸奥湾フォーラムを開催して環境保全活動について周知啓発に努めているほか、今年は当市で小学生を対象とした環境活動体験会を実施し、陸奥湾の環境保全について学んでいただいております。市といたしましては、市民の皆様と豊かで美しい自然環境の保全について取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策統括官。
市役所機構改革についてのご質問、各分庁舎の機能強化についてお答えいたします。市長公約には林業、漁業、農業、畜産業による若者定着および川内、大畑、脇の沢の地域活性化を挙げており、市民の皆様の思いをしっかりとつないでいくためにも、これらの対応につきましては今まで以上に意を注いでまいりたいと考えております。一次産業の活性化にあたっては、これまでもそれぞれの地域の特色を生かした施策を講じていく必要があることから、分庁舎担当職員や各地区の関係団体の皆様との意見交換を密にし、情報共有を図りながら連携してさまざまな施策を展開してきたところであります。人口減少や少子高齢化など本市を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。このような中、限られた人員で多様化する市民ニーズや新たな行政課題に取り組むためには、効率的な行政運営を進めていかなければなりません。そのために当市にとってふさわしい組織体制を目指すべく、現在来年度の組織改革に向けて総合的に検討を進めているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まず自然環境、一番の環境保全について、先ほど森林の整備等のついてお話がありましたが、その8割が国有林であり約2割が民有林ということはもう皆さん十分ご承知のことと思います。 ですので、その多くの8割の施策が地域に大きな影響を与えてくると思って、これまで現場をしっかり確認していただくようにということで訴えてきました。その山のありようが里に現れてきます。まあ、これからももちろんしっかり、そのこれまでは多くは伐採のための林業、木材生産のための林業でありましたが、もちろんこの地域にとって林業は大切な産業であります。ですからしっかりとまず森林育成のための林業への転換をこれまで以上に訴えていただきたいなと思っているところでございます。私は林業は本当にこの地域にとっては大切だと心から思っておりますということでお願いいたしたいと、そこをお願いいたしたいと思います。市長、まず林業についてはまた森林に対しては思いがありますので、そこをご答弁お願いいたします。
市長。
はい、質問ではですね、森川海の自然環境保全のためということでありますけれども、森を守ることはですね、ひいては川に縁は伝ってですね、海を守ることにつながるということでありますので、まずはですね、森を守ることが、この宇都市におきましても、水産物を守っていくことにつながると思っておりますし、これまでもですね、前回も答弁させていただきましたけれども、国有林の方も含めてですね、民有林の方も含めて、市の森林環境条例とも、入ってきておりますので、これからもですね、宇都下北の森林を守っていく、そして活用していくことについて私自身も取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
ありがとうございます。森の状況がどうであるかっていうことは動物にも大きく影響してきます。まずその今年度における、通告しておきましたので、猿の被害状況等について把握できている部分がありましたらお知らせください。特に今年は熊の出没が多く見られたようで、学校でもお迎えを全生徒にお願いするよう、大畑小学校では何度も放送ありました。熊の出没にはかなり多く出てきておりますので、その辺の状況がお分かりでしたらお答えください。
経済部長。
はい、お答えいたします。今熊の出没ということでございます。県からの情報もありました通りですね、昨年ブナが豊富だったということで、今年は熊の出没が多いだろうということで、県からあらかじめ情報ありました。そして陸奥市の状況についてでありますけれども、やはりその通りですね、目撃情報も多くなっておりますし、捕獲頭数もですね、昨年と比べるとかなりの開きがあるぐらい多く捕獲されているという状況になってございます。はい、以上です。
浜田栄子議員。
ありがとうございます。一昨年、水害被害にありました養魚場にクマが入りまして、パイプを破り、養魚がかなりの量が川に流れ出たということもお聞きしました。そういう、クマ被害の対策っていうのも大切ですけども、やっぱり動物たちとの住み分けというのも、そういった森づくりも必要じゃないかなと思っております。昨年、ブナの実が多かったっていうお話もありましたけども、割と広葉樹は少ないんじゃないかなと思っております。ですから今後は森林に対して保安林を少し増やしていくと、かつて恐山周辺の保安林を10倍に増やしていただいた時があります。 NPO がシンポジウムをやった時でございます。そういった形でやっぱり森林の保全っていうことをしっかり学びながら、地元が提案していくっていうことが一番大事だったと思いますので、お願いいたします。それからやはりそういった啓蒙活動、自然に対する啓蒙活動としては大きな森と川と海 という大きな自然の中の循環というのを捉えますと、まあ、これまで先ほどちょっと海洋研究所のお話にも触れましたが、今北極観測船研究船が建造中でございます。その名称を今募集しております。子どもたち、また市民への啓蒙活動も含めて、こういった名称への勉強しながら応募を促してはどうかなと思いますので、ご答弁お願いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。ジャムステックさんの方で今その北極圏の研究船について名称を募集しているということは存じておりますけれども、今のところそれに対して市の方で何か呼びかけているということはございませんけれども、皆さんのその海洋に対する、またこの地にある研究機関というものを知っていただくために、そういうものも研究してまいりたいと存じます。研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浜田議員に申し上げます。通告した事項との関連性を明確にした上で再質問するように十分注意してください。浜田栄子議員。
十分皆さんも森と川と海の関係について、この保全という形で、それに関わる形で質疑してみましたが、意見の相違もあろうかと思いますので、ご理解いただきたいなと思っております。すべてがそこに含まれております。この件に関しましては、研究機関等としっかり連携し、また地元をフィールドとした、地球環境の問題等を理解するテキスト等を作成して、啓蒙活動をしていただきたいなと思いますので、これは自然環境についてはここで終わります。次に、漁業問題について質問いたします。先ほど市長のご答弁にも、マグロの資源が回復傾向にあるということでしたが、マグロの餌となるのはイカ、サバ、イワシでございます。マグロが増えると、それらを餌として食べていますので、そういった資源が減ってくるということになります。ですから、やはりそこをしっかりと地域の実情を訴えていただきたいと。イカ激減、本当に今年はゼロに近い状況でございます。サケもその通り、回遊率が少なくなってきております。そういうことから、その現状をマグロだけに絞った今、タック、漁獲制限枠になっておりますので、相対的なもとを考えながら、この漁業を振興していくためには、どうすればいいかということを訴えていただきたいと思います。そして再質問ですけれども、例えば新漁業者が新規に漁業をしたいと、そして大きい船が立ち行かなくなったら、小型の釣りに変えたいといった場合に、今、マグロの枠が厳しく規制されております。ただ、設備投資しても、支払いが、経費の支払いが厳しい状況に追い込まれます。先ほども申し上げました。ですから、やはりその支援策とか、もちろん拡大について、今、市長は働きかけていくというような関係者と連携取りながらお話しいただきましたけれども、それまでの支援策というか、また燃油高騰等により、遠くまで走らなければ、小さい、いかに小さい船といえども、遠くまで走らなければならない状況にあります。そういったことについては、ちょっと考えられないのか、ご答弁お願いいたします。漁業の支援策です。
市長。
はい。まずマグロの漁獲枠についてのことをお話しさせていただきますけれども、毎年ですね、過去の年間マグロの漁獲実績等を根拠にしたいたしまして、青森県から各漁業協同組合の漁獲枠が決められてございます。その漁獲枠の中であれば、新規のマグロ漁の形態であっても、漁獲は可能であるものと考えておりますし、これは滋賀というよりは、 漁業協同組合の中で配分されるものだと理解しておりますので、まあ、協同組合の皆さんとも議論してやってまいりたいと思います。加えてですね、先ほど燃料の高騰ということもありましたけれども、今の現状をですね、やはり漁業協同組合の皆さんともやはり議論をすることが必要だろうと考えておりますので、再三にわたってですね、私就任してからスマイルトークリレーフラットという形でですね、まあ、町内会の皆さんともやりましたし、大学生の皆さんともやってまいりました。これは漁業者の皆さんにもですね、求めがあればぜひですね、意見交換をさせていただいて、今現状どういったことが課題で、どういった支援が必要かということをしっかりと議論された上で、私たちの支援についても検討してまいりたいと考えてございます。
浜田栄子議員。
良いご答弁いただきました。ありがとうございます。やはり現状をしっかり知るということと、やっぱりどちらかというと、まあ、地域の経済を活発にするのに企業誘致が手っ取り早いとかって考えがちなんですけども、やはり地元の企業者を育てていくっていうことが一番大事ではないかなと思います。それはやはりそこに引き継がれてきた技術というか、それから地域性を地域の人たちがよく知っているからです。やはりそれは支援次第では大きく育つ可能性を持っていますし、また持続性も持っていますので、しっかり関係者とお話をして取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございます。それから、この件についてはじゃあこれで終わります。次に、気候改革についても、まあ、来年度少しこう考えているということでしたけれども、例えば確かに計画、基本計画後期とかありますけれども、やはり、まあ、例えば例を出しますと SDGs 17個の大項目の中に具体的な169のターゲット、具体的行動を示してその目標を達成しようっていうふうな取り組みをしています。ですから大項目、漁業の振興や農業の振興、林業の振興、それはいいんですけど、じゃあ具体的にどうするのかと、その具体性を持たせる。でそれ先ほど市長お話ししたように、やはり少ない人材の中で地域とがっちり組んで、やっぱりそこの地域の人たちに教えていただくこと、そして力を貸していただくことをしながら取り組んで、一つ一つクリアしていったら目標は達成していけるんじゃないかなと思います。あとはまた新たな、例えばこう創造、この町を将来的に、例えばですけども、まあ、脇の沢はちょっと端っこなので例に出していただきますけど、脇の沢の形を将来的にどういった形にしていくのか、どの産業をどれだけ膨らませて、でそのためにはかつて何が行われていたかって、その資源がイワシの焼き干しとか、そういったのが今資源がどうであるかっていうのは、やっぱりかつてそれを体験した人、そして海を知っている人、これからの見通しをつける人っていうのは、やっぱり地元の人たち、経験者たちも大きな力を持っていらっしゃると思いますので、まあともすると若者が全ての新時代のようなイメージになりがちですけれども、やはり経験とそこに根付いてきた財産を知っているのは、辞書は高齢者の方です。そういった方たちの話もよく聞いて、きめ細かな目標を立てて、目標を立てたから全てがクリアできるわけではありませんけれども、行動目標を立てて進んでいただきたいなと思います。まずその件に関して、
市長。
はい、まあ、組織改革についてのご質問だったと思いますけれども、先ほどはですね、漁業者の皆様には、まあ、スマイルトークリレーフラットを通じてというお話をさせていただきましたけれども、一つ例に挙げさせていただいた脇の沢の地区の例を挙げますと、本当に8月の間ですね、大港ねぶたから始まりまして、脇の沢八幡宮例大祭、七夕祭りと地域の皆さんと話す機会も私自身も非常に多くなりまして、もちろん 積極的にですね、地域に出向いてお話をさせていただく中で、脇野沢の皆さんとお話をさせていただいたのはですね、やはり今組織改革をしておりますけれども、宇都市役所として脇野沢をどうこうするということではなくて、地域の皆さんの思いをしっかりと伺って、その地域がどこに向かいたいかということを伺った上で、その地域をどのようにしていくのかということが私自身も必要だと思いますし、その上で脇野沢の皆さんとお話しさせていただいたのは、先ほどイワシの焼き干しの件もありましたけれども、今地域おこし協力隊がですね、河内のところに4名配置しておりますけれども、脇野沢の担当で2名ということで、地域おこし協力隊の方が焼き干しの体験をしたり、これから焼き干しをやりたいという思いを持っていただいている中でですね、焼き干しの量というのは一人で編み起こすこともできませんし、あえて陸奥の言葉でいけばですね、イワシの頭を揉む作業とかですね、そういったことは一人ではできないと、地域の皆さんで協力して何とかできないかという議論も始まっておりますので、そういった地域おこし協力隊の力も使いながら、地域の皆さんと私は話していくことが一番大事だと思いますので、地域の未来について地域の皆さんと話しながら、市役所の組織についてもそちらに向かっていけるように検討してきてまいりたいと考えてございます。
浜田栄子議員に申し上げます。再質問の内容を明確にした上で再質問するよう十分注意をしてください。はい、浜田栄子議員。
今気候改革に質問しております。今脇野沢の焼き干しの話になりましたので、かつて脇野沢の方に、行きましたときに、じゃあ一つこれ情報提供ということで、焼き干しイワシをも取ってきましたら、その近くのおばあちゃんたちが手伝いに行って、そして自分たちはお金でなくって焼きイワシをいただくと、そして自分たちも焼き干しを作って出荷してお金にするっていうことを長くやってきたっていうことをお聞きしました。それはそれで終わります。それからその気候改革ですけども、それも一つのヒントにしてください。気候改革ですけど、今コロナ禍が始まり、多くの団体企業といいますか、リモートが仕事をするようになりました。ですからそういうことも考えますと、そしてそのなぜ私が人員配置といいますかと、やっぱり災害があったときに、そこにある程度職員の方がいないと、初期対応っていう情報収集がなかなかしにくいっていう部分があります。昨年大畑で災害がありましたとき、たまたまその時の所長が大畑の地域に詳しい方でしたので、数名の方と冠水した道路のジープで走られて情報収集したっていう経緯もあります。ですからやはり普段できる事務仕事については、リモートで中央といくらでもつなげますので、本庁舎と、そういった方ごとも考えながら、やはり人員配置については、人口という部分も大切ですけれども、面積はやはりかなり広いと思うんですよ。みんながそこの一箇所に住んでいるわけではないので、そういうことも勘案しながら、やっぱりこう進めて、気候改革を進めていただきたいなと思いますので、お考えをお伺いします。
政策統括官。
はい、お答えいたします。災害対応ということでございますが、DX 推進の一環として整備した、本庁舎職員、分庁舎職員等すべての職員が所有する、連絡調整ツールを活用し、リアルタイムに災害状況を把握し、その上で防災人事担当部署が連携しながら、災害現場で必要な業務に対応する職員の配置を迅速に調整し対応しているところでございます。しかしながら、大規模災害等発生した場合は、市もしくはその分庁舎での防災体制の機能には限界がありますことから、例えば自主防災組織ですとか、地域の皆様のお力をいただくようなことも考えて、今後対処していかなければならないと考えております。以上でございます。
浜田栄子議員。
どうもありがとうございます。皆さん、ここに集まっている メンバーはもちろんそれぞれの地域に良くなってほしいという思いの結集です。ただその手法が限られた中でどれだけできるのかという一点だと思いますので、地域の皆様のまずは安全安心と、これから起こるであろう、いつ起こるかわからない災害対応、そしてその人口減少、先ほど脇の沢のお祭りの話もありましたけれども、やはり宮司さんが不在というお話もお聞きしております。まあ、河内の方で対応しているようですけれども、やはりそういったことがどんどん起きてきて、やはり文化や伝統を守れなくなる。私は日本の国がこれだけ落ち着いているのは、やはり祭りを中心とした人たちのその心の結集とか、そういったものも大きなものがあるんじゃないかなと思っておりますので、地域の文化を何としても守っていきたいなと思っているところでございます。今日はこれで私の一般質問を終わりますけれども、何とかよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。